皆さんこんにちは。金好きラジオ第2回です。この番組は金トン大好き松井が1週間の金トンニュースを中心に金トンを便利に活用するための情報をゆるっと紹介する、そんな番組です。ということで、無事に第2回を開催することができました。ありがとうございます。第1回のですね、配信した後多くの、反響をいただきましてありがとうございました。応援の言葉もいただきましたし、ノートの PV の方を見ていると一応 100PV 超えているみたいで、なんか手間暇かかるですね、動画より見られてるんじゃないかっていうような感覚があります。まあ、初回だから物珍しくてっていうのもあったりするのかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱり声っていうのもラジオっていうのも聞きやすかったりするのかななんて思っています。で、中にはですね、やっぱりまあ動画とかよりもこうコンスタントに発信をしてもらう方がとてもこう情報を得られて助かるというような声もいただきましたので、まあ、うまくこのラジオと、あと動画と、あとブログですね、このあたりを活用しながら、定期的にですね、ちゃんと情報を発信していきたいなと思っております。で、こちらのラジオなんですけれども、いくつかのですね、プラットフォームで今配信ができています。今はノートという、ブログサービスというか、記事を発信するサービスと一つと、あと他にもですね、 Spotify とか、あと Google Podcast にもですね、このラジオが配信できています。で、特に Spotify や Google Podcast ですと、その購読といったようなことができて、新しいポッドキャスト、このラジオが配信されるとですね、通知が行ったりとかっていうのもありますので、個人的にはこのポッドキャストができる Spotify、Google Podcast の方がおすすめです。で、今後はですね、Apple の、iPhone のそのポッドキャストアプリ、サービスの方にもですね、配信を、まあ、ゆくゆく多分数週間以内かなと思ってるんですけど、できる見込みではありますので、 iPhone ユーザーの方なんかはこちらの方をですね、お待ちいただければと思っております。ぜひぜひ今後とも金好きラジオよろしくお願いいたします。さて、第2回の今回はですね、11月の10日土曜日に開催されましたヒントンカフェジャパン2018について紹介をしていこうと思います。このイベントはキントンカフェという活動のジャパンなのでですね、全国イベントなんですけれども、皆さんキントンカフェってご存知でしょうか。キントンカフェというのはですね、キントンを楽しくですね、学び合って教え合って、お互いにですね、そのキントンの活用の情報をどんどんこう知っていって、そしていずれはですね、エクセルのような社会人必須のこうスキルまでですね、キントンをこう上げていこうと、そういったこう高いですね、思い、熱い思いを持った、勉強会コミュニティ、それがキントンカフェなんですね。こちらかなりですね、回数が開催されておりまして、今ですね、だいたい1週間に一度は日本のどこかでですね、キントンカフェというですね、その勉強会が開催されているよっていうようなレベルらしいです。なんと延べ通算ですね、221回もですね、開催されています。で、その全国イベントであるキントンカフェジャパンは今回の2018で、3回目ですね。で、私も今回初めて実は参加をして、運営メンバーとして参加をしていました。今回はこのキントンカフェジャパン2018について、実際行われていた内容だったりですとか、何人かですね、取材をさせていただいたりもしましたので、その内容をお届けしていきたいと思います。さて、改めてこのキントンカフェなんですけれども、大きな特徴としてはサイボーズが運営をしている活動ではないというところがあります。本当にですね、サイボーズではない、キントンにこう関わっているですね、方々が、 キントーンをもっとこう広げていきたいねっていうような思いから、有志のですね、活動として、このキントーンカフェをですね、やっています。で、この活動をですね、始めた方も、もちろんサイボーズではないんですね。カレンダープラスというプラグインで有名ですが、北海道のラジカルブリッジ斉藤さんがですね、このキントンカフェの実は創始者になります。今回のキントンカフェジャパン2018にもですね、斉藤さんは一般の参加者として今回は参加されていまして、取材をするような時間が持てましたので、ちょっと今回まずはですね、斉藤さんにキントンカフェ、そしてキントンカフェジャパンって何なのかなっていうところをですね、聞いてみました。で、プラス、カレンダープラスのですね、アップデート情報なんかも聞くことができましたので、まずはそちらをご覧ください。ではですね、キントンカフェジャパン2018に参加をしていた、キントンカフェの創始者であり、かつキントンカフェジャパン第1回の、院長でもあるラジカルブリッジの斉藤さんと今、お話をしております。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
キントンカフェを、創始者であって、ジャパンも1回ですね、院長やられていて、で、今回3回目
そう
で
です す
ね。
ね。
今回いっぱい参加では
い、一
という
般
こ
参
と
加
で、
で、今日は特に運営も講師とかも何もしない、
もう楽
自
に
由な。
こう 気持ちでですね。どうですか、3回目にまで来たっていうのは。
そうですね、1回目は、これまでのキントンカフェを最初からやってきた流れもあって、実行委員長という形でやらせていただいて、基調講演なんかもさせていただいたんですけども、で、2回目はね、ある意味みんなと同じような感じで、講師の形でね、普通に参加させていただいたんですけども、今回の3回目は本当に何もお仕事がない状態で、あくまで一般参加者の目線で、改めてジャパンを見てみるというようなことを考えています。
自分が始めたものが今こうどこまでいたんというか来てるとか。
そうですね、運営の方もそうですし、講師の方もいろいろこう均等の輪が広がってきて、運営の方ももう自分が手を出さなくても、皆さん、楽しく準備をしていただいているようですし、講師の皆さんもフェイスブックなんかを見てると、やっぱり準備が大変で、昨日の夜ぐらいまで一生懸命やっているようでしたけども、なんかすごく、ね、楽しそうに準備をされているっていうのが、最初から見ている自分としては、この輪が広がってきたっていうところが、とても素敵だなっていうふうに思ってます。
めちゃくちゃ広がりましたよね。
そうですね、普段のカフェも各地でたくさんあって、もう月に3、4回は必ず
行われているような。サイボーズデイズで発表ありましたけど、やってない県の方がもう少ないぐらいな感じになってきましたよね。この前とか札幌も参加しましたけども、やっぱりこうユーザーさんと近くでこう話し合いながら、みんなこうキントーンをもっと勉強したい、もっと活用したいんだっていう熱気があって、めちゃくちゃいい会だなと思って。
そうですね、もともとのカフェの理念、ご存知かなと思うんですけども、あんまりこう先生と生徒関係性じゃなくて、みんなこうキントーンが好きな人たちが、分かってる人は分からない方とか初めての方に教え合ったり、そういう非常にフラットなイメージを持った会なので、その理念がもう延々とこの今日の3回目のジャパンでも踏襲されてるっていうのが、始めたものとしては嬉しいことですね。
そうですよね。周りの人からすると、多分サイボーズがこれやってるのかなって思う人もいると思うんですけど、サイボーズがやってるんじゃないんですよね。
そうですね、
本当にキントン
で、あくまでユーザーなり、キントンに関わっている外部の人たちが基本主催になってますね。
その気持ちですよね、キントン一緒にこうやってこうよっていう気持ちだけでこうジャパンというのを開催までしてるってすごいな
と。そうですね、ありがとうございます。
みんなのラジカルブリッジからですと、カレンダープラスが、もうあれ、いつリリースしましたっけ、一番最初は。
最初が2015年の11月ですかね。
じゃあもう今3年経とうとしてるんですね。
3年経ったぐらいですね。
すごいですよね。衝撃でしたもん、あの時の。あのキントンの時代だと、あのデザインというか、キントン上にあんなキントンじゃない画面作れるんだみたいな。驚いたもんです。そうです
ね、割と早い時期に。はい、
そうですよね。
キントンの機能を補うプラグインっていう、考え方に乗っ取って、かつキントーンの良さを失わないような、
そうですね、
カレンダー自体もカスタマイザブルというか、 自分の好きな好みのスケジューラーを手作りで作れるっていうところを、うん、未だにこうベースとして、バージョンアップ続けてます、
ね、幅広い雇用途に使えそうですよね、
はい、
人だけじゃなくてその車両とか着物の管理だったりとかもそうですし、はい、プロジェクト管理なども使えそうですし、はい、
そうですね、今年の8月にリリースした、はい、バージョンで、今まではカレンダーアプリ一つにプラグイン入れてスケジュール管理っていう形だったんですけども、はい、他の案件アプリとか、うん、お客アプリとか、
はい、
そういった別のアプリと連携して、例えば案件ごとのスケジュール管理、
はい、
まあ、ガントチャート的な
もの
ができるようになったので、もうすでにもう案件アプリあるよ、
はい、
だけどスケジュール管理もしたいよっていう場合に、
はい、
まあ、あの割とすんなり、
はいはいはい、
足していける、そんなバージョンアップしましたね。
そうそう、先ほどおっしゃった最初の拡張性というか、
はい、
そこの思想がずっと続いてる分かりやすいアップデートですよね。
そうですね、あの皆さんに、まあ、あのものすごくこう作り込んで、
うん、
完成形を待ってリリースしようとすると、
はい、
多分未だにリリースできないと。
あ、そうなんです
か。なので3年前にまずすごくあっさりした形だったんですけど、
はいはい、
まず出してフィードバックもらって、
あ、なるほど、
ね、より改善をしていって、
うん、
どんどんその改善スピード
を
上げて、
はい、
より魅力的なプロダクトにして多くの皆さんに、便利に感じていただくっていうことをベースに考えてましたので、
素晴らしい、
もうバージョン 7.5、はい、
おお結構バージョン変わってますねあれですね、そのみんなに使ってほしいっていうのはあのデモのところにも出てると思ってて、
はい、
基本全部使えるんですよね、タダで。
そうですね、あの前期の使用期間無制限で、
はい、うん、もう使用期間30日とかじゃなくて、はい、ずっと使用期間があって、
そうですね、
でただ操作をしようとするとこうポップアップが出てくる。
そうですね、警告文
みたいな警告文
本格利用の際はぜひ
使って
みましょうか。
そうね、全然あの本当に価格も高くないというか、
ありがとうございます。
あのすぐお買い求めいただける価格だとも思いますので、ぜひご存じなかった方はカレンダープラスを試してみてください。それでは、斉藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。キントンカフェ、そしてキントンカフェジャパンについてですね、少しでもこう分かっていただいたら、嬉しいんですけれども、実際今回のカフェジャパン2018でどんな内容がですね、行われていたのかを紹介していこうと思います。カフェジャパン2018では、主に並行してですね、3つの場所でですね、複数のこうセッションが進んでいました。13時半から始まりまして、セッションは17時10分まであったんですけれども、大きくですね、講義型のパートというか座学のですねお話の場所が1つ、それからあと2つハンズオンのですね場所が2つありました。でまず講義型のですねセッションの場所からご説明紹介をしていきますと、まずはパワーアップスとキントーンということでですね、マイクロソフトフロー、それからロジックアップスという、ノンプログラミングでですね、サービスとサービスをつなげる、まあ、ものがあるんですね。サービスがあります。それを、お話をいただいたのが、まあ、オルターブースの、松本さん。それから、キントーンエヴァンジェリストでもある株式会社ゾイゾーの山下さんは、今知っておくべき地図サービスの活用トレンド、それからキントーンモバイルカスタマイズということで、開発者よりのですね、開発者目線でのその地図を使ったですねキントーンといったお話をしていただきました。そして次はですねちょっと特徴的かなと思うんですけれども、合同会社、イボルブの八木さんがお話しいただいたのはなんとファイルメーカーの話です。キントーンじゃないんですね。で同じくそのデータベース、のサービスですねということで、ファイルメーカーって、まあ、どんな風にこう使われていてどんな活用されているのかと提案ができるのかなんていうようなお話がありました。あと、最後の、座学セッションとしましては、キントーンのユーザー座談会ということで、キントーンの、サイボーズのですね、製品マネージャーでもある、イサの方からですね、 ユーザーを交えた座談会をさせていただいたというところですね。結構いろんなですね、幅広い内容があるんですよね。開発者向けの内容もあれば、一般的なこうユーザーの方でもですね、勉強になるようなこう情報だったりもあったりするよと。でそれはハンズオンの方でも同じですね。ハンズオンは大きく2つのこう部屋に分かれていて、合計4つのセッションがありました。まず1つ目の部屋の方では、セゾン情報システムズの月山さんに講演いただいたのは、グスクカスタマインのハンズオンですね。ノンコーディングで簡単実現、グスクカスタマインで初めての画面カスタマイズといった内容が1つ。それからもう1つは、カスタマイズではなくですね、プロセス管理のハンズオン。プロジェクトアースノートの松田さんがハンズオンで講演いただいたのは、キントンでワークフロー、プロセス管理を極めるといった内容ですね。そしてもう1つのお部屋、こちらの方ではですね、よりまあ開発寄りな内容かもしれないんですが、でも初心者でもこう楽しめる内容もあります。例えば株式会社ゾイゾーの篠宮さんが、ハンズオン講演いただいたのは、キントンプラグインの作り方。ただ難しそうな内容ですけれども、初心者でもですね、誰でもこうできる内容だよということで、初心者でもできる便利なキントンプラグインの作り方といった講演ですね。それから、クローバページの角谷さんに、ハンズオン講演いただいたのは、キントンの、その画面 UI をですね、整える、開発のその、ツールがあるんですね。キントン UI コンポーネントのハンズオンといったような内容。こんな形でですね、開発者寄りなものもあれば、本当にその、開発じゃない方もですね、楽しめるようなセッションもあったりと、本当に幅広いですね、内容が揃っていたのが、このキントンカフェジャパン2018なのかなと思います。さて、今度はですね、このハンズオンのセッションの講師でもあった、ジョイゾーの篠宮さんにですね、インタビューをすることができました。ハンズオンの内容、どんな内容をご紹介したのか、そしてこのプラグインですね、ハンズオンのテーマであるプラグインってそもそも何なのか。でジョイゾーさんもですね、いくつもプラグインをですね、展開されておりますので、そちらについてもお聞きしましたので、どうぞお聞きください。次はですね、今回のカフェジャパンでハンズオンセッションの講師の一人であるジョイゾーの篠宮さんにお越しいただきました。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。ジョイゾーの篠宮です。
今日はどんなセッションですか？
はい、今日はですね、タイトルは初心者でもできる便利なキントーンプラグインの作り方ということで、もうエンジニアというか、どちらかというともう本当初めて、はい、開発自体初めてやりますぐらいな、人向けに、プラグインってこういう風に作るんですよっていうのを、ハンズオンとしてやろうかなと。ちょうどほら、西郷さんで、プラグイン簡単に作れる開発支援ツールこの前出されたので、その辺も絡めてちょっとやっていこうかなと。
プラグインも結構こう開発者じゃない方でも、ちょっとこう頑張れば作れそうな。
そうですね、なんか本当にちょこっとした部分であったら、本当昔よりかはるかにこう作りやすくもなっているので、そういったところのメリットとかもお伝えできればなと思いますよね。
そもそもプラグインをですね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけども、プラグインってどんなもので何がいいものなんですか？
そうですね、プラグインって、簡単に言うとその、均等にない機能っていうものを、このプラグインっていうのをこうインストールするだけで、その機能を拡張することができるその、プログラムみたいなものなんですけど、メリットとしてはいくつかあって、まず一つはやはりその、今まで、普通にこうカスタマイズでこう開発とかすると、なんかちょっとこう例えば集計とかのカスタマイズをした時に、集計対象のフィールド変えたいよなんて言った時には、今までこうどうしてもこうコードを変えなきゃいけないみたいな、
なるほど、
コード変えて JavaScript またはアップロードし直してみたいな、ちょっとこうね、なかなかこう
コース大きいですよね。
コースちょっとしたミスですぐ動かなくなっちゃったりとかすると思うんですけど、プラグインを入れるとですね、専用のこう管理画面みたいなものが用意されるので、そこでこう自分たちで簡単にこう、要はもう均等で項目を変えますよみたいな、同じ感覚で変えられるっていうのがまず大きな一つと、あともう一個はその一個そのプラグインを均等の環境に入れてしまえば、こういろんなアプリにその まあ、機能拡張を、まあ、適用することができる、使うことができる、
他にも使い回せる、
使い回せるっていう、このやっぱ2つが大きいですよね。
ですよね。 ZIP ファイル読み込んだら Kintone の、管理画面というかアプリの管理画面で追加すると設定画面が出てきて、
そうですね、
割と本当に簡単に追加できる、
簡単にできますしね、ちょっとバージ機能をアップしてもね、そのプラグインだけ差し替えちゃえば、はいはい、適用してるアプリは全部適用されるっていうところ
も、ね、そうですね、本当お手軽なところですよね。富蔵さんだといくつかプラグインを
入れさせてますね、はい、もう11個12個ぐらいかな、無料ですか、無料含めると多分15個ぐらい、はい、出させてもらってます。あの手書き均等上でこう、ね、手書きができるものとか、はいはい、まあ、無料だと一番多いのはあの PDF がプレビューできるやつ、
あれ
はもう毎日本当に、まあ、5件ぐらいはダウンロードされて
る、毎日のようにですか。
そうですね、すごい結構来てますね。
均等だとあれですもんね、画像以外はダウンロードして開いてみなきゃいけないの で、ね、ないっていう、ね、プレビューでサクッと、
そうですよね、請求書とかね、見積もり書とか管理してる時にその場でプレビューで見たいみたいな、
ありますよね、
契約書とかね、ありますよね。
優勝だと、人気なのは手書きが人気なんですか。
手書きとあとは一括更新ですね。均等だったらね、一括更新するのにこう CSV 出して直して入れなきゃいけないっていうのをこう一覧画面上でまあできちゃうっていう、
なるほど、
まあ、この2つとかまあが結構比較的人気ですかね。
こう一つずつ価格が違ったりとか出されてるんですか。
そうですね、もう全部統一で、もう1個3000円で、
月3000円、月
3000円、ユーザー関係なく月3000円で、3つだと1個もお得の6000円、1万4000円っていうプランだともう使い放題っていう、
はいはい、
もうこれから出すプラグインも含めて使い放題っていうお得なプランもあるんです
、ね、すごい、
はい、
本当に結構こう新しい機能追加するのって、まあ、お高そうとか、 なんかまたコストいっぱいかかるようなイメージもあると思うんですけども、
そうですね、
プラグインって割とこう安価に始められるものが多かったりとか、
そうですね、お手軽に始められますし、うん、まあうちもそうですけどね、まあ、いろんな各社さん出してるプラグインなんかもね、結構30日間は無料で試せますとか、はい、結構こうね、気軽にこう試せて、ああこれだったら使えるねと思って導入すればいいみたいなところもあるので、
そうですよね、
導入しやすいですよね。
なんか最近プラグインというのが新しいステージがまあこう来たような感覚がありまして、
はいはい、
この製品の内容もそうですけど、プラグイン会とか、
あそうですね、
その前連携するような場もできてきて、
はい、そうですね、もうプラグインも結構100社ぐらい、100個以上、
ね、
うん、結構なんかも出てて、はい、ね、結構逆に選ぶ側が何を選べばいいのみたいな、はいはい、ね、状況にもなってきつつあるんで、うちらが知らないものとかも
いっぱいありますよ、ね、
あるかもしれないですよね、うん、まあ、それするとね、やっぱりこうどれがいいのか悪いのかとか、はい、なかなかこうお客さん側でも判断つかないので、まあ、それで、はい、ね、M スルージュさんとか、うん、ソレラさんとか、まあ、ラジカルズブリス、こういろんな会社さん集まって、まあ、プラグイン会っていうのをまあ立ち上げて、でそこでまあ、ね、よくあるのプラグイン、各社さんのプラグインを入れると、
はい、
バッティングしてちょっとどっちかが動かなくなっちゃうとか、なんか結構そういった問題も
あるんですね、
ちょっと出てきてるんで、はい、まあ、そういった問題が出てきた時に、まあ、その会社間でちゃんとそこを共有して対策取れるようにとか、はい、まあ、こうやっぱそのプラグイン自体の品質を各社みんなで揃って上げていきましょうねっていうふうな形で、まあ、プラグイン会っていうのをまあ立ち上げて今活動してるって感じ。
それだけあれですよね、プラグインが盛り上がってるというか、
そうですね、
利用が増えていって広がってる証でもあります。
そうですね、もう無料有料含めてね、うん、いろいろあるので、
いいですね、このプラグインはもういろんなものが出てきて期待そうでいきそうですね。
そうですね、はい、まあ、ちょうどあのうちもちょうどこの前サイボーズデイズで、
はい、
ジョイゾーサンタっていうのをやったので、
はいはい、
まあ、今ツイッターでもあの、はい、ハッシュタグでジョイゾーサンタって書いてもらえれば、はい、そこでこういうプラグイン欲しいんだけどっていうのを書いてくれれば、こ う、はい、うちのサンタさんがクリスマスプレゼントをして、もしかしたら作ってくれるかもしれないので、
あと1ヶ月ちょっとぐらい
です
か
ね、
クリスマスプレゼント
サンタさんは大丈夫です。サンタさんは大丈夫です。どんどんねつぶやいてもらって、
ぜひ皆さんもこんなプラグインが欲しいっていうのを、はい、ハッシュタグジョイゾーサンタで、
ジョイゾーサンタで
つぶやいてみてください。それではジョイゾーの篠宮さんでした。
ありがとうございました。
さていかがだったでしょうか。こちらのジョイゾー篠宮さんの、プラグイン開発のハンズオンなんですが、なんと参加した人はですね、全員このセッション中にですねプラグイン開発に成功したそうです。もちろんですね開発者じゃない方も、いらっしゃったとは思うんですけれども、篠宮さん、まあ、キントンの本当プロフェッショナルというか、キントンの第一人者のような方なので、とても分かりやすく丁寧にですね教えてくださっていたんじゃないかなと思います。 残念ながら私はですね、ハンズオンの方のセッションには参加することはできずですね、基本的に座学の方のセッションを聞いておりました。ちょっとそちらの内容もですね、ピックアップして紹介をしていきたいなと思っています。で、個人的に一番気になったのはですね、同じくジョイゾーの山下さんがですね、紹介をしていた地図連携の内容でした。山下さんはですね、その2日前のサイボーズデイズのですね、キントンハックでも優勝をですね、したばかりで、キントンの開発系のですね、まさにプロフェッショナルのようなエンジニアさんになります。で、こちらのセッションの内容というのも、そういった開発者の方に向けたですね、内容ではあったんですけれども、その地図の連携、キントンで地図を使うよといったところにはですね、非常にですね、私開発者ではない人にとってもですね、とてもためになる内容がありました。で、何が端的にためになったのかなっていうと、その地図をですね、キントンの中に入れるっていうことって本当にいるのかなっていうようなお話があったんですね。キントンで顧客管理をやっています。それから案件管理をしています。いろんな情報を入れる中で、そこに地図のですね、住所の情報があるよと。で、それを地図で見たいよっていうニーズってですね、よく聞くお話なんですね。顧客管理を開いて、顧客を一つ開いた時に、そのお客さんの地図が表示されていたらいいよねと。なんとなく地図があると見栄えもいいですし、そこから検索とかもできそうでいいよねって思いますよね。で、同じようにですね、このジョイゾーの山下さんもそういった地図のお話ってたくさんこれまでもですね、いただいてきたんですけれども、実際のところですね、そのお話の中で、実際じゃ地図の連携開発しましょうと案件化したお話がどれだけあったのかというと、実際ほとんどですね、なかったそうです。というのも、やっぱり地図の連携をするのにも開発のコストもそうですし、その地図のライセンスのですね、費用も発生するので、そこのコストパフォーマンスを考えていくと、最終的にはですね、その地図要件が外れていくよといったことがですね、やっぱり多いそうです。特に、これまではですね、 Google マップのですね、ライセンスが、なかなか高かったよと、いったところがあったそうです。具体的にはですね、年間150万をですね、超えるような費用というのが、実は Google マップをですね、そのカスタマイズで使っていこうとするとかかっていたんですね。じゃあそれぐらいのですね、コストパフォーマンスを発揮する連携業務のキントンの使い方ってあるのかっていうと、なかなかですね、そうそう簡単に思い浮かぶものではないかなと思います。で、この金額については最近 Google マップの方がですね、その料金改定をしまして、月、米ドルで言うと200ドルぐらいまでですね、その無料枠が生まれましたよと。で、その重量課金で使えるようになりましたよといったことがあるそうなので、そういった意味では無料枠をうまく使っていくよという意味では、使い始めやすくなったんじゃないかなとは思うんですけれども、とはいえですね、やっぱりもういずれお金もかかっていく可能性がある中で、地図連携がですね、必要なケースっていうのは、そうそう簡単にですね、あればいいよねといったものではないといったようなお話がありました。で、そんな中でもその地図の連携をすることで、明らかにそのコストパフォーマンスが高い、メリットがあるよねといったような案件といったものがどんなものなのかといったお話も、実際山下さんの経験の中のお話がありました。そこで挙げられていた要素としては、拠点が複数多拠点あるよ、それからその距離の離れたですね、業務をこなしていくよ、それからその現地について、その地理感、土地感がですね、ないようなですね、ところで動いたりするよとか、あとはその位置情報というものが、必ずしもその決まっているわけではなくて、動的にですね、変わっていったりすることもあるよ。このあたりの要素といったのが、地図情報を入れていく上では、やっぱり肝になるんじゃないかな、なんていうような、お話がありました。例えば、例で挙がっていたところなんかで言いますと、本当に分かりやすいのはですね、災害支援だったりしますね。 災害時の時のその拠点の管理だったりとか、現地のその状況だったりの情報を集約していくような場所をですね、使いたいと。実はそのキントンをそういった BCP の対策ツールとしてですね、入れているなんていうお客様は、実はこうまあまあですね、私としてもですね、聞いたことがある話だったりします。でそんな時にはですね、やっぱりまあ突発的ですし、どこで起きるのかわからない、それから、その場所のですね、位置といったものも、本当にいくつあるのかもわかりませんし、どこに発生するのかもわからないので、そういった意味では地図といったものがその位置関係だったりを視覚的に表すんですね、非常にこう効率的だよねと、まあ、これなんかはすごくわかりやすい例なんじゃないかなと思います。あともう一つ例に挙がっていたものとしては、設備業のですね、そのアサインといったお話がありました。これは、まあ、設備で障害が起きたとき、その障害、設備の障害に、誰かがすぐにですね、こう伺わなければいけない。そんなときに、今どこに誰がいてですね、それからその人たちがその設備を修繕できるスキルを持っているのか、まあ、そういったものをうまくマッチングしてですね、案内をしなければいけないね。まあ、いわゆるこう何々110番みたいなですね、そういった業務になるかなと思うんですけれども、まあ、そういったものをまさに地図と相性がいいよねと、そのスキルといったものを、分かりやすくこう表現しなければいけない、それから障害もいつ起こるのかもわからない、そういった離れたこう距離にあるものを視覚的にですね、距離といったところでマッチングしなければいけない、まあ、まさにこういったところなんかはこう地図をですね、活用するのにうってつけというか、コストパフォーマンスが分かりやすく出るようなですね、内容ですよねと。まあ、今やっぱり話していても、私としてもですね、説明がしやすかったなと思うあたりからも、まあやっぱりこういった明確な地図を使う理由といったものがあると、やっぱりこう地図連携といったものはお話が進みますよねと。逆にこういったものがないと話が進んでいく中で、やっぱりこう社内で起案を上げていく上でもですね、そのコストを説明することが難しいですよねと。なのでですね、まあこういったキントンとその地図の組み合わせと、いったものをですね、考えられている方がいらっしゃれば、まあ、一度その地図の必要性みたいなものをですね、こう整理していただくとですね、よりそのキントンを導入を進めていく上でですね、具体的なこう内容だったりとかお話が進めやすいんじゃないかなと思っております。でまたこれ以外もですね、具体的なこう開発方法としてですね、その地図を埋め込む際のノウハウのお話だったりとか、あとは、まあモバイルですね、スマートフォンでそういった開発をしていく上でのノウハウなんかもお話をされていて、山下さん自身ですね、非常に、深いそのノウハウ、経験をですね、蓄えられているというような状況でした。ぜひ、まあ、今のお話の中でもですね、やっぱりこう地図が必要だなと思われた方なんかは、このジョイゾーの山下さんにですね、地図案件のご相談いただくといいんじゃないかなと思います。はい、という感じでですね、まあ、本当にいろいろな内容がですね、あって盛りだくさんな、回でございました。とても楽しかったですね。でもちろん、すべてのセッションが終わった後には、懇親会なんかもありまして、お互いにですね、情報だったりを交換したりとか、挨拶をしながらですね、もちろんあのライトニングトークなんかもあってですね、最後まで楽しい回だったなと思います。本当にいろんな方が参加されていまして、例えばですね、小学生なんかもですね、開発のハンズオンセッションには参加してました。あとは、高校のですね、先生もですね、来られていて、ライトニングトークでもですね、高校の授業で使うキントン活用みたいなのもですね、紹介してもらっていました。すごくですね、私もこうなんか刺激になって、高校生のキントンの今どんな風に使ってるのか、どれだけこう使いこなしているのかみたいなですね、お話はとてもですね、勉強になりました。ということでですね、キントンカフェジャパン2018なんですが、また来年もですね、キントンカフェジャパン2019が開催されます。ぜひですね、こちらの際にはご参加いただければなと思うんですけれども、その間もですね、キントンカフェというですね、その各地の活動がですね、たくさん開催されています。このあたりのどちらの情報もですね、キントンカフェのですね、ページにですね、行っていただくと、各全国のその情報がですね、押さえることができます。ぜひこのあたりはキントンカフェ .com、 kintonecafe.com ですね。こちらにアクセスしていただくと情報が集まっておりますので、ぜひぜひこちらのキントンカフェの情報をウォッチして各地のですね勉強会に参加してみていただければと思います。ということで、いかがだったでしょうか。第2回金スキラジオ、今回は、ほぼもうキントンカフェジャパン特集と、いきなり第2回からですね特集の番組みたいな感じになっちゃってましたね。すいません。来週からもですねいろいろとキントンの情報をですねまた、紹介していきたいなと思っていますが、一つですね金スキ .com のですね記事も発信しましたので、こちらを紹介して最後に終わりたいと思います。2018年11月16日に配信した金スキ .com のブログ記事なんですけれども、こちらコンビニのですね加盟店で使われているキントン事例といったことで、実際に私がですね取材してお話を伺った内容を記事で書かせていただきました。具体的にはですね都内でいくつもですねその加盟店の運営されているそういったチェーン店のオーナーさんなんですけれども、その中で今まで各店からの業績報告、1日のその結果報告といったものをですね紙のファックスで受けていたよと。で、なかなかやっぱりそれがですね、手間がかかっていて、ファックスなので文字が読めずに潰れてしまって確認しなきゃいけないとか、しかもファックスって私初めて知ったんですけど、時間帯によってはですね集中すると送れなかったりするらしいんですね。でそれの再送の手間が発生するとか、保管も大変ですし、集計だったりもですね、Excel に二重転記だったりも発生すると。でなかなかこうやっぱり業務が非効率になってしまっていたと。でこれをキントンに置き換えたところを非常にこう効率化したよといったお話になります。でこちら実際のですね、その報告アプリの画面イメージも、ほぼほぼ実際のものに近い形でですね、掲載をさせていただきました。コンビニの店舗さんだけじゃなくですね、そういった小売店の業績報告というか結果報告みたいな業務がある方によってはすごく参考になる記事になってるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこちらのページもご覧いただければと思います。金スキ .com kinsuki.com までですねアクセスしてください。ということで第2回金スキラジオはこちらで以上となります。ぜひですねこちらのラジオ番組への何かご要望だったりとか、感想だったりとかご意見だったりとか、いろいろなですねお声を聞かせていただければなと思っています。金スキ .com のブログのですね、コメント欄でも構いませんし、あと、ツイッターもやっております。ツイッターは、金スキコム、ツイッターの ID は KINSUKICOM ですね。金スキとかで検索していただいても出てきますので、お気軽にですね、コメント DM などいただければと思います。それではキントンがですねより活用いただいて皆様の業務が効率化されることを願って、この1週間もまたいろいろな情報をですね集めて発信をしていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。